はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私はマスです。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は二人でキャンディーマンについて話したいと思います。はい。この映画は、2021年制作のアメリカの映画で、91分、PG-12 ですね。
うん。
で、現代もキャンディーマン。で、監督はニア・ダ・コスタ監督で、キャプテン・マーベルの続編のザ・マーベルズの監督に、うん、まあ、抜擢されてるんですよね。
そうですね。
で、原作があって、クレイブ・パーカーさんという方の原作と、
うん、
で、それをもとにしたオリジナル脚本をバーナード・ローズ。
うん、
あと、脚本って書いてあるのがジョーダン・ピール。
うん、
どう違うんだろう、オリジナル脚本、脚本って。
あれ、オリジナル、オリジナルの前の作品のことなんですかね、
書けないかな、ことなんですかね。あ、そういうことか。
ちょっとわかんないですけど。うんうんうん、
だこの映画についての脚本は、ジョーダン・ピールと、
そうですね。
ウィーン・ローゼンフェルドと、ニア・ダ・コスタ監督ですね。うんうん、この3人が書いてる感じですかね。うん
うんうん、はい。
で、映画 .com の説明を読むと、1992年制作のカルトホラー、キャンディーマンをゲットアウト・アスの、ジョーダン・ピール制作脚本で新たに映画化。まあ、その後ストーリーが書いてますけど、うん、まあそういう感じの作品です。
はい。
じゃあ僕から話したいと思います。
はい、お願いします。
まあ、僕は、まず、初め見れた時は、この作品しか見てなく、過去作を見てなくて。
はいはい。
で、まあ、まあまあかなと思ってたんですね。
うん、うん。
まあ、言ってることはわかるし、
うんうんうん。
でもなんかよくわかんないところも結構あるな、みたいな感じで。
うんうん、
で、まあよく調べていくと、あ、これはなんか、リメイクだと僕はじめ思ったんですけど、
はいはい。
リメイクじゃなくて続編だっていうことが分かってきて。
そうなんですよね。
で、まあその前のやつ見ようと思って、92年版を後で見たという感じですね。うん、
はいはい。
だからこれもうちょっと正当な続編であるっていうことを、宣伝してほしいなと思ったんですよね。
そうですね。言っといてもらった方が良かったと思いますね。うん、
なんか、キャンディーマンで2と3っていうのがあるらしいですよね、昔。
そうですね。一応あるみたいですね。うんうん、
それとは違う正当なっていうことらしいんで。はい、だからやっぱ、一応その、劇中で、ヘレンの話が出てきますけど、
うんうん、
そこは一応説明があるから、
はい、
まあ、ストーリーとしては見てなくても全然わかるんですけど。
そうですね。一応単体としても、見れるんですけどね、うん。
でもなんか、そのつながりがあった方が、いろいろ最後の、一番最後のラストのパトカーの中の話とかも、つながるっていうか、
うんうん、
まあトイレの中の話とか、いろいろこう、つながってきたりするし、
うんうん
うん、なんか、主人公のアンソニー・マッコイですか？
はい。
アンソニーが住んでる家って、
うん、
あれって、ヘレンが住んでる家と同じ家ですよね。
おお、
なんか間取り同じな気がしたん
ですけど。ああ、そうか。
違うのかな。
おお、そこまで一緒でしたわ。ちょっとそこは僕見落としてたかもしれないです。でもなんかそんなようなこと言ってた、どっか書いてあったかもしれないですね。うんうん。
あ、本当ですか。
気がします。はいはい。
ちょっと似てんなと思ったんですけど、うんうん、まあわかんないですけどね。で、だったりとか、まあ、いろんなそういう、あ、あと、あれですね。一番わかんなかった。蜂が出てきたじゃないですか。一番初めに。
はい、はい。
これ何蜂いっぱい出てきて、って思ったんですよね。
うん、うん。
で、蜂に刺されたりしてたじゃないですか。うんうん、まあ、蜂がなんか大事な要素なんだろうなっていうか、その、なんて言うんでしたっけ、こういうの。都市伝説。
はい。
みたいなやつとして、はい、まあ、なんかそういう設定があるのかなとか思ったんですけど、
うん。うん、
まあ、それもちろんそういう設定なんでしょうけど、
うん。
むしろ一作目のことと繋がっているというか、
うんうん、
まあ、その一作目で蜂がいっぱい出てくるっていうシーンがあるので、まあ、それとの繋がりがまあ大きい。まあ、それも含めての都市伝説って言っちゃいそうなんですけど、
うん、
っていうこともあって、多分一作目見てたら、おお、蜂出てきたな、みたいな感じで思えたと思うんですよね。だから、ちょっとそこは、もうちょっと宣伝にちゃんとやってほしかったなっていう。で、宣伝で言うっていう話をもうすると、ちょっと予告編もなんかちょっと、陳腐な話しすぎというか、うん、
あ、
なんか予告編、 僕が見た予告編ですけど、うん、なんか女の子5人ぐらいが鏡に向かってキャンディーマンっていう、なんかああいうのやると、こっくりさん的な話というか、
そうですね、ただのそういう話かな
って。そうそう、本当にただのホラーみたいに思っちゃうんで、ホラーというかスプラッターものみたいな、なんかああいうの出てきて、あの、ジェイソンみたいなやつ。
ジェイソンみたいな。
そうそう。そうですね、襲うだけみたいな、そういう映画に思われちゃうかなと思うんで、もうちょっとなんか、予告編も工夫した方が良かったんじゃないかなという気がして。なんか前作もそうですけど、まあ、本作は特にその、裏に隠された意味というか、が結構ある作品だと思うんですよね。
はい。はい、
まあ、その黒人、過去に行われたその黒人差別というか、
うん、
黒人へのリンチ、
うんうん。
まあ、劇中でもその、話出てきてましたけど、
うん、
なんかロバターユっていう、絵が上手い黒人がいて、みたいな話から、妊娠させてしまって、なんかリンチに会うみたいなところから、キャンディーマンっていうのが出てきたんだよ、みたいな。まあそれだけじゃなくて、そういう虐げられた黒人の総称としてのキャンディーマンだ、みたいな話とか。だから今、だからジョーダン・ピールらしいんですよね、そういう意味で。
そうですね。
ホラー要素の中に、黒人の現状というか、歴史をまあ入れていくっていう。のが、まあ、彼の真骨頂だと思うんですけど、うん、まあその流れにちゃんと入っている作品ということで、
うん、
もっと深い話というか、
うん、
今見るべき話ではあると思うんで、
そうですね、うん、
そこの要素をもうちょっと宣伝としても、プッシュした方が、見に行かないですかね、逆に。
だから、そこですよね。どっちの客層を狙って、ね、予告編作るかっていうところですよね。
でもその、怖いっていう感じのやつを見に来た人は、逆にもしかしたら裏切られた的な方に思うかもしれないじゃないですか。
うん、ただただ、そうだと、そうかもしれない、ね。
そしたらそれに、評価が低くなるじゃないですか。
うん、まあそうですよね。うん、
そしたらその次その評価を見た人は行かないじゃないですか。
うんうんうん、
だったらダイレクトに、その、こういう、ちゃんとこういう話ですって言って、言った人が、
うんうんうん、
あ、やっぱそういう話だと思って、いい点つけて、
うん、
次、あ、じゃあこんないい点だから面白いのかなと思って見に行くっていう方が、
うんうんうん、
なんか、健全というか。
まあね、そうですよね。
うん。騙し打ちみたいなことしない方がいいんじゃないかなと思ったんですけど。
うんうんうん、まあ、あとは、予告編作った人が、意味分かってなかったっていう。
ああ。そんなことあるんですかね、映画。
わかり
ますよ。映画好きな人が。
適当に予告編作っちゃったっていうことか。うん、わかんないですけど。
うん、まあ、あの、キャンディーマンを5回言うっていう設定を、わかりやすく説明するっていう意味では、
うんうん、
あの、女の子たちが出てきたのは、まあ、いいっちゃいいと思うんですけどね。
うん。
で、なんだろうな。まあ、あの、本作は僕が解釈した感じだと、
はい。
まあ、結局、その黒人っていうのは、
うん、
その誰しもがキャンディーマンになってしまう要素があるというか、
うんうんうん、
なんか普通に生きてた人でも、ちょっとなんか状況がそういう風になってしまうと、
うん、
リンチされたりとか、
うん、
虐げられる可能性が、まあまだ全然あるよっていうことを、
うんうん、
まあ言いたいというか、
うん
で、例えばその、鍵詰めだったりとか、
はい、
そういうのってまあ、身体的にまあ、欠損というかその、怪我をした人とかのまあ、メタファーでもあるわけじゃないですか。
うん、なるほど、うんうん
で。黒人とかその、軍隊とかに行って、その、身体障害者になるっていう人もまあ、結構いるわけで、
うんうん、はいはいはい。
だからそういう色眼鏡で見られてしまう。だってキャンディーマンって結局黒人っていう、まあ、ある意味、アメリカではマイノリティというか、マイノリティじゃないのかもしれないけど、その、色眼鏡で完全に見られてしまいな、しまうし、
うん、
さらに、右腕もなんかちょっと、なくて、
うん、
鍵爪がついているっていう、そこ、さらに色眼鏡で見られるっていう存在っていう、二重の色眼鏡で見られる、まあ存在だからこそ、
うんうん、
何もしてないのになんか、化け物扱いされてしまうわけじゃないですか。
うんうん、
だから、あれが白人だったり、黒人でもなんか、怪我してなかった、何もなかったらそこまで怖くないと思われちゃうけど、
うん、
思われちゃうというか思われられるのに、 逆にそうなってしまうと、みんなからなんか、こう、なんか怖いというか、うんうん、そういう印象を持たれてしまうっていうのは、今でもあるんだろうなっていう。
うん、
まあそれを、うん。それを具現化した都市伝説というか、
うんうんうん、
そういうものなんじゃないかなっていう、
はいはい、
ふうに思って。だから結局主人公はどんどんそっち側に寄っていくっていうことで、うん、まあ見てる方も自分がそうなっていく、そう見られていく様を、うんうん、体験できるというか、
うん、
まあそういうふうな作りにしたのかなってちょっと思いましたね。
うんうん、
で、なんだろうか。まあ、細かいところで言ったらいろんな、まあ、あの、シーンが、現代の黒人が置かれている状態っていうのも、いろいろ、こう、示されてて、例えばなんか、初めに出てきた、その、シャーマンっていう、まあ、浮浪者ですよね。
はいはい。
が、警官に見つかった時に、多分、リンチされて殺されてんだろうなっていうところとか、まあ、そういういろんなシーンが、まあ、あと、火炙りの部分のシーンとか、まあそういうところが、もう、その、まあ、ジョーダン・ピールらしい、黒人差別の話と通ずる点もあって、まあとても現代的な話に仕上がっているなと思ったんですよね。
はい。
まあ、前回の作品はそのヘレンっていう白人女性が、
うん、
まあキャンディーマンに追いかけられるというか、まあ、
はいはい、
迫られるっていう話だから、うん、あまりそういう、まあ、女性差別的なところはあるのかもしれないけど、まあ問題としては描いてるかもしれないけど、うん、そんななんか問題意識というよりは、まあ、ホラー的な要素が強かったりするんですけど、
うん
うすね
うん
うん、今回はそういうふうに見事な展開になっているというか、
うんうん
うん、まあでも、今回ホラー映画として怖いかっていうと、別に僕は全然怖くなくて、そこはちょっと残念というか、う
ん、なるほど。
ゲットアウトとかアスの方が、まあ、怖さもあったというか、
うんうんうんうん、
特にゲットアウトはすごい怖いなと思った部分もあったんで、
うんうんうん、
そこもちょっと感じられたらよかったなっていう。うんうんうん、僕が一番怖かったのは、僕なんか、結構、あの、潔癖なところがあるので、
はい、
汚いもの嫌なんですね、
うん、
あの。テレビとか映画でトイレのシーン出てくるのマジ嫌なんですよ。
はいはいはい、
なんかトイレで戦うシーンとか。
ジェームズ・ボンドでもありましたね。
あ、そうそうそうそう。一作目の、初めそうなんですけど、
はいはい、
あれも嫌で、あの、トイレの中に顔突っ込ませるやつあるじゃないですか。なんか、
はいはい、
気絶させるために、
はいはいあります
。あれとかマジでやめてほしくて、どんだけ敵が嫌なやつでもそれだけはやめてあげてほしいって思うんですけど。
なるほど。
うん。で、本作はそこまでじゃなかったかもしれないけど、うんあの、オリジナルの1992年版では、
はいはいはい、
むちゃくちゃトイレ汚いっていう描写のところに。
すごいですよね、あれね。
しかも、主人公が倒れるんですよね。
はい、
それ、もうこの服とかどうすんだよって、僕はその、殴られたことよりも、
はいはい、
そこで倒れてるところにもう恐怖を感じて、それが一番怖かったですね。
うん、トイレ。の、便座を開けるシーンが怖いみたいな。
あ、そうそうそう。あそことか、もうほんと嫌ですね。トレインスポッティングも嫌だしな。はい。まあ、そんなところです
、はい。ありがとうございます。
はい。トピアさんお願いします。
はい。キャンディーマンは、素晴らしかったですね。
おー。
うん。最近見た映画では、とてもよくできた映画だなっていうふうに僕は思いました。はい。
絶賛じゃないですか。
はい。絶賛ですね。
うん。
はい、で、僕も、その前作のことは分かってなかったので、
うん。
2021年版を見て、
うん。
で、1992年版を見て、
うん。
で、そういうことかと思って、もう一回2021年版を見ました。
うん。
はい。だから、合計2回見てますが、
うん。
うん。2回目の方がやっぱり面白かったです
ね。へ、
えー。
うんもう一回見たいな。
はい、やっぱり、その、前作をかなり、リスペクトして作っているところがありますし、うんうん、例えば、影絵のシーンがありますよね。
うん、うん。
影絵で、その、 説明するシーンがあるんですけど、うん、あそこであのピアノの旋律が流れるんですけど、
はいはいはい。
それが92年版と全く同じなんですよね。
あ、そうでしたっけ。
で、92年版を見たときに、あ、うん、この、結構繰り返し使われるんで、その、ピアノの音楽が。この音楽かなりなんか頭に残るなと思ってたんですね。
うん、
そしたら、2回目見に行ったら、あ、一緒じゃんとか思って、
お
この辺とかやっぱりすごい良かったですね。
うん
うん、で、まぁ、あ、2021年版の、まあ、良かった点4つぐらいあるんですけど、
うん、
まず今言ったように音楽良かったですし、うん、それからまあ音楽というか音みたいな感じではあるんですけど、まあ、恐怖演出みたいのが良かったなっていうふうに僕は思いますね。
うん
うん、なんと言って表現したらいいかわかんないですけど、まあなんか音の使い方が良かったなっていう感じですね。であとは、その、影絵というものを使ったのは僕は絶妙だなと思って、その、怖いような悲しいような雰囲気が出ますよね、うん、あれ使うと。だから、うん、すごいその過去の話を影絵で説明するシーンが結構あるんですけど、
うん、
本当にいい表現方法だなっていうふうに思いましたね。なんか下手に再現映像を作るんじゃなくて、
うん、
CG 使うんじゃなくて、あれでもう十分わかりますし、
うん、
その影絵っていうとやっぱり誰っていうのを特定できないじゃないですか。
うん、
白と黒の基本的には映像なんで。うんそうすると、その、この物語のテーマでもあるんですけど、そのキャンディーマンっていうのが誰だっていうことではなくて、その黒人全体というか、うん、黒人で、として過去にこう、虐げられてきた人、みんなが当てはまる話というか、
うん、
そういうものの象徴として、影絵で表すっていうところもやっぱ上手いなって僕は思いましたね。うん、で、なんか、あとはそのカメラワークも結構、見せ方として上手いなって思ったとこありまして、うん、最初、まあ、キャンディーマンっていうのが、正体をはっきり出てこないんですよね。
うん、
あの、シャーマンでしたっけ？なんか、なんとかシャーマンです
ね、うん。シャーマン。
はい、あの人は、もともとはキャンディーマンじゃなかったわけで、実は、
うんうんうん。
あ、こいつがそうなのかなと思ったら、実は、
そんなことあんのかってちょっと思います
けど。そうそうそう。全く同じ人はね。まあ、それはそうなんですけど。だから。
むしろ勘違いされたかもしれないですね。あの人を見て。
うんうん、
あの人の格好が不気味だから、
うん、
あいつだみたいな。あの格好なんだみたいな、
ね。うん。あ、本当はそうじゃなかったかもしれない。
そうそうそう。
あるかもしれないですね。噂ですからね、結局。
冤罪みたいな、
うん。うん。そうなんですよね。だから、まあ、あの人ははっきり出てくるんですけど、
うん、
その、人を殺すような人が人を殺すキャンディーマンはなかなか出てこなくて、
うん、
その、鏡の中にだけ映ってるとか、
うん、
鏡の中から殺しに来るとか、
うん、
なんかそういう表現とか、あと、途中で、これもネタバレになりますけど、芸術家というかの、評論家ですよね、うん、が、自宅で、女の人が殺されるシーンが出てくるんですけど、うん、ものすごい引きのショットで撮ってて。
あ、そうですね。
ひょっとしたら見落とすんじゃないかっていうぐらい。
ああ。で、裏窓的な感じ。
そうです。誰もいないんだけど、
うん、
その人が首をこう吊られて死ぬみたいなシーン。あれもすごい、ちょっとなかなか見たことない絵だなと思いましたし、うん。うん、その辺がすごい良かったですね。
うん。
で、二点目としては、まあ、今ちょっと言いましたけど、その、今回、前回もそういう設定はなかったと思うんですけど、その、鏡の中の世界にキャンディーマンがいるみたいな設定ですよね。うん、まあ、だんだん現実に侵食してくるんですけど、なんかその鏡を使った演出がすごい上手だなと思いましたし、うん、どうやってこれ撮影してるのかなとか、いろいろ思ったんですけど、
はいはい、
その、蜂が鏡にぶつかってる感じとか、
うん、
向こう側にだけ人がいる感じとか、
うん、
まあ、結構そのカメラにその鏡を映してるシーンが結構出てくるんですけど、
うん、
これどうやって撮ってるのかなって僕は思うシーンが結構あって、
うん、
要はこれ絶対カメラ映り込んじゃうよなとかいうような画角で撮ってんじゃないかなっていうところがあったりとか、うん、 まあそれ技術的なことなんですけど、どうやって撮影してんだろうとか言ってずっと思ってましたね。
うんうんうん、
その辺とかなんか、まあ消してんのかわかんないんですけど、特にエレベーターのシーンとかも、
うん
うん、全面鏡張りのね、エレベーターみたいなのでしたけど、映らないことって、
まあ、CG で何度でもなるんじゃないですかね。
可能なんだろうと思いながら。
普通に、そのアナログ的にやってないと思います。
そうですかね。そう言われると、まあ、それまでなんですけど。その辺がすごいなって思いましたね。
うん
うん、あと、3点目としては、まあ、これはメッセージ性っていうところなんですけど、
うん、
まあ、すごく先ほど松さんおっしゃったように、ジョーダン・ピールらしい映画になってるなっていうふうに思いましたね。うん、その黒人差別と、まあ、今回は、ホラーとしては、都市伝説みたいなことを持ってきてるんですけど、うん、この話をうまく、こう、ミックスしてるというか、うん、元の、キャンディーマンという、1992年の作品をうまく活かして、まあ、現代に復活させたというか、ところかなっていうふうに思いますし、
うん、
まあ、あと、これは、一回見たときは、ちょっと難しい話だなとは思ったんですね、僕は。
うん。
その説明、キャンディーマンっていうものの説明が難しいなと僕は思って。
うん。
そのジェイソンみたいにはっきりした存在じゃないわけじゃないですか。
うん。
なんかそういう意味で、ただのホラーじゃなくて、なんか、監督とか脚本家の人たちが何か伝えたいこと、描きたいことがあるんだけど、うんちょっと自分のとしては言語化できないというか難しい作品だなとは思ったんですけど、まあ簡単に言えばその黒人差別とっていうところなんですけど、うん。まああとはなんか街の話とアートの話が出てくるじゃないですか。
うん、
そういう関係とか、その、なんですか、その都市が高級化していくみたいな話をしてましたよね。うん、なんか、それと黒人の関わりみたいなこととか、うん。あとはその、あの人、名前誰だったか、その、街に残ってクリーニング店にいる人ですよね。
はい。
バークでしたっけ、うん、そうですね。
ウィリアム。
ウィリアム・バークですね。
ウィリアム・バーク。
はい、うん、で、彼が、なんか、キャンディーマンっていうのはその人じゃなくて、蜂の巣箱みたいなもんだ、みたいなことを言うんですけど、なるほどなって、そういう感じのものかって。だから、中身はいろんな人が入るというか、なんかそういう概念的なものなんだなっていう。なんか今まであんまり見たことないホラー映画だなと思って僕は。なんか、そういうのってあんま見たことなくて僕は。まあまあ、まあさっきから言ってますけど、ジェイソン的なものとか、そういうわかりやすいものしかあんま見たことなかったんで、ちょっと新鮮だなっていうふうに思いましたね。うん、それとも、四つ目としては、さっきも言ったんですけど、まあ、前作、92年版へのリスペクトみたいなのがやっぱりすごい感じられましたし、
うん、
その、絶妙に繋がってるんですよね、話がちゃんと。
ね、アンソニーも、結局。
そうそう、そうなんですよ。
ね、前作も。
その人が、あの人なん、あの、うん、あの、まあ、言わない方がいいかな。
うん。あ、でも、今作でネタバレされてるから、まあ、これはネタバレありということで。まあ、前作のネタバレじゃないから。
そうですね。後半わかるんですけどね。
うん。
あの誘拐された子供だったんだ、赤ちゃんだったんだっていうところがわかるところとか。
うん。
うん。そのお母さん。
ちゃんとアンサーになってますよね。
そうそうそう。お母さん出てきますし。うん。とか。まあ、さっき言ったの、ピアノの音、ピアノの曲のシーン、ところとかね。うん。
ちゃんとヘレンも声で出てるんですよね。
あ、そうでしたっけ。
なんか出演のところに、うんうん、バージニア・マドセンさんが、ヘレンの声で出てるらしいです。
まあだからそういうところとか、かなり、前作なんか、ジョーダン・ピールはすごい好きな作品らしいんですけど、そのパンフレットに書いてありましたけど、かなり何回も見たみたいなんですけど、だから、そういう、のがすごい感じられる作品になってるなっていうのを両方見ると分かるっていうところですよね。ぜひこれの両方見てほしいなって僕は思いますね。
うん、
なんか一作、だから2021年版見てあんまりパッとピンとこなかった方は前のを見ると多分分かる部分とか出てくると思いますんで。
うんうん、
あとは、もうこれも、ネタバレになっちゃうんですけど、ラストの、に出てくるキャンディーマンの顔が、誰の顔になってるかっていうところですよね。
うん。
うん。あれはもう92年版見ないとわかんないんで、
うんうんうん、
だから、はてなってなっちゃうんですよね、見てない人は。
ああ、そうですね。
うん、その辺とか、はい。とても興味深かったですね。もう、総合的にとても素晴らしい映画だなというふうに思いました。
おお。
はい。
ありがとうございます。
以上です。はい。
なんかこの都市伝説で鏡に向かって5回唱えるっていうのが、
うんうん。
面白いなと思ってて。
はいはいはい。
なんか結構自己暗示に近いから。
ああ。
なんか本当に起こり得るというか。
うんうん、
5回唱えるって真剣にやってる場合ですけど、
うんうん、
冗談でやってるわけじゃなくて、うんうん。何か起きた時にそれに理由にしちゃうというか。
うんうんうん、
あり得るから。
はいはい。
すごくなんか、言霊的な話じゃないですけど。
うんうんうんうん、
面白いなと思って、うん、その設定自身が。
そうですね。
鏡に向かうっていうのも面白くないですか、うん、自分を見てるわけなんで、
うんうんうん、
より自己暗示かかりやすいというか、はいはいはい。
だから、この前作も今回の作品もそうですけど、まあそういう風には作ってないですけど、
うん、
実はキャンディーマンなんかいなくって、本人がそう自己暗示にかかってしまって、人々を殺してるんじゃないかという、
うん、
話にもできなくはないですよね。
うん、そうですね、うん。
まあ、現実には、まあ、まあ、いないわけですから、キャンディーマンっていうのは。
うん、
なんか、どうも、その、いろんな都市伝説の集合みたいな話なんですね、多分これは。
うん
そ
う
ですね、まあ、日本だとね、こっくりさんとか、
うん、
まあ、口先女とかなんかありますよね、いろいろそういうの。うんまあ、アメリカ版のそういうのの集合体みたいなことみたいですね。まあ、そういうのも面白いなと思って。
なんかちょっと残念なのは、はい、残念ではないですけど、
うん、
なんかアスとか、
うん、
ゲットアウトはちゃんとそのネタバラシしたときに、
はい、
納得というか、現実に起こることかな、まあ起こらないんですけど、
はいはいはい、
でもなんか今回は、そのキャンディーマン自身は完全にこう、架空というか、
うん、
現実では存在しない存在っていうのが、う
んはいはい、
なんかちょっと僕はあんまり好きじゃないというか、
うん、そうですね。すっきりしない部分はちょっとあるかもしれないですね。
そうそううんうん、結局そこお化け的な要素なんだから、うんうん、総称としてもですけど、
うんう
ん、だからアスとかの方が僕はちょっと好きだなっていうのはあるんですよね。
なるほど。どうですか見終わってから、キャンディーマンごっこやりましたか？
やってないです。
まあ僕もやってないですけど。
ああ
まあ、どうかな。怖いかな、やろうと思った
ら。まあでもやるんだったら本気で思ってやんないと、効果ない気がします、ね
うん。いや、それは逆に危ないんじゃないです
かね。まあ、うん。
まあこの映画上映された後にそういう事件が起こってないので、うん、多分誰も、
そうですね。
キャンディーマンには誰も会ってないと思うんですよね。うん、でも、なんだろう、まあ、今ね、大人になったんで、
うん、
そんなこと思わないですけど、僕は、小学生とか中学生ぐらいの時は、そういう都市伝説的な話とか、まあ、例えば、こっくりさんとか、その頃流行ったものとか、
はいはい。
口先女っていうのも、僕の地域では流行ったんですけど、そういうのは、まあ、まあ、本当に信じてましたね。ちょっと怖かったですね。
うん。そうか。
ありましたね、マスターの頃は何か。
コックリさんとかやってるやついましたけど。
あ、本当ですか。
まあ、全然信じてないから、僕はやってないですけど。うん。
コックリさんはやらなかったですけどね。うん。でも、すごい流行っていたというか。
うん。やってる人いましたよね。
なんかやってたと思いますね。
うん。僕はなんかむしろそれを動かしてるやつの気持ちが怖いですけどね。
うん。いや、だから。
それを、
うん。
あとでネタバラシして俺が動かしたんだよとか言う人だったらいいんですけど、
はいはい、
言わないままずっともし来てたら、
うん、
怖くないですか、そいつ。
そうですよね。
うん。
だから、いや、本当かどうかわかんないですけど、
うん、
その頃僕が読んだ、その、こっくりさんの聞いたりした話だと、なんか、まあ自己暗示で、まあ、動くとかね、
うん、
誰か本当に動かしてるかわかんないですけど、
うん、
なんか、その後、それ、こっくりさん終わった後になんか、要はあれ、狐の霊に取り憑かれるみたいな話なんですけど、
うんうん、
そういうのに取り憑かれて、小学生で、なんか、おかしくなった子がいるとかね、聞きましたけど、まあ多分、それは嘘でしょうけど、うん。
まあでも何万回でやってたら1回ぐらい
そういう子も出てきます、ね。まあ、そういうことが起きなくてももちろんないですけどね、うんうん。まあ本当にあったかどうかはわかんないですけど、
うんうん。それこそワクチンで副反応なのか、
うん、
ちょっとたまたま偶然起きたことなのか、わかんないのと一緒の感じもありますよね。
ちなみにさっきから言ってる口裂け女っていうのは、一応発祥が岐阜県なんですよ。
あ、そうなんですか、
はいはい、
へぇ、
これでも全国的な話ですか、
聞いたことありますけど、流行ってはないですけど、うん、名前は知ってますね。
はい
はい、なんで岐阜なんですかね。
いや、わかんないですけど。
へ
ぇ、まあでも、この辺から始まったんでしょうかね。
うん、
でも僕が生まれる前ですね、これね。この噂が出始めたのね。うん、だからずっと、続いてるんですね。それこそキャンディーマンじゃないですけど。
うん。
その土地というか、そういう、
ね。私きれいって聞いてくれ
るんですね。そうそうそうです。
うん。
まあ。
うん。
まあ、面白いですけどね、今となっては。
うん、なんか、鏡っていうことについて言えば、
はい。
アレクサンドル・アジャっていう監督の、
はい。
ミラーズっていう映画があるんですけど、
うん、
アレクサンドラ・アジャって乙女さんも馴染み深いルイの9番目の人生っていう映画あったじゃないですか。
はいはいはいはい、
マスレシネマトークで扱われた、
はい
は
い、
それの監督ですけど、まあ、クロールとか、
うんうん、
オキシジェンとか、
はいはいはい、
それの過去作でミラーズっていうのが、うん、
はい、
なんか鏡の中で殺されるみたいな。
ああ、
ホラー映画。
はいはいはい。元ネタかわかんないですけど、はいはいはい、そういうこと。
もちろん全然多分これとは関係ないと思うんですけど、
うんうん
うん、鏡を使ったその殺人的な感じでは、
うんうん、なるほど、
似てるかな、うんうん、見てて思ったんですけどね、
はいはい、あと夢の中に出てくるのはあれ何でしたっけ、
夢、
はい、
シザーハンズ、
シザーハンズは夢じゃなんか夢でしたっけ、
あ違うわ、エルム街の悪夢だ
そうそうそう、それです、
はいはい、
なんかそれとちょっと、まあ、似てはいないけど、まあ、現実じゃない世界で殺されるみたいな話ですね、
うん。はい。エルム街は見たことないですね。シザーハンズは見たことありますけど。
はいはい
はい。
僕もエルム街は実は見たことないです。
うん、名前しか、なんか、フレディ？
フレディでしたっけ？はい。
なんかありました。フレディバーサスなんたらみたいな映画がありますよね。
ジェイソン、はい、
ジェイソンか。
はい
はい。はい
それもまあ見てないですけどね
。まあ見てないです、
うん。まあでも、ただそういうエンターテインメント、うん、ホラーとしてのエンターテインメントじゃないところがやっぱり、ジョーダン・ピールらしいというか。
うん。
うん、まあジョーダン・ピールが入ってるからこういう映画になったのかなっていうのは、ありますよね。
うん
うん、まあ、ジョーダン・ピールが作ろうって思ったのかな。で、監督を、
うん、
この人にしたっていう感じですかね、多分。
うんうん、まあ、過去作見てないんで、わかんないですけど、どんな人なんですかね、うん、どんな作品を撮る人か。
ヘビードライブという過去作ありますけど、うん、ちょっと見てみたいですよね。
うん、
はい、
僕、キャプテン・マーベル相当好きだったんで、
はいはいはい、はい。
だ続編の監督ってことで、ちょっと調べたいというか、
うんうん、
ちゃんと作ってほしいなっていう。
はい、はい。ちゃんと、
はい。あ、そうか。キャプテン・マーベルの続編だからあれか、ランボー？モニカ・ランボ
ー
の人じゃないですか、
うんうんうんうん、
この、
そうですね。
低用なパリス、
うんうん、
だからまた、こう、繋がるっていうか、また一緒にやるんですね、
う
ん、今日。
そうですね、はい。
うん。そっか。この、主人公の、
はい、
なんだっけ、アンソニーの人は、
はい、
あれなんですね、 アクアマンの敵なんですね。
ブラックマンタ
でした、ね。全然印象にないな。
まあ、結構前ですしね。
うん。
うん。まあ、ちょっと、そうですね。うん、うん。まあ、でも、そう言われれば、あ、そうだなっていう。
全然多いじゃないな。アスにも出てた、うん、アス。
アスのどこに出てましたかね。それはちょっと思い出せないですけど。
アスのどこに出てたんだろう。
うん。
グレイテストショーマンにも出てますね。
おー。
へぇー。
いや、ちょっと。
マトリックスにも出るんだ。
あ、なるほど。
次の。
うん、
はい。あ、モーフィアスの役で出るらしいですよ。
うん。
マトリックス。
あの、マトリックスをちゃんと見てないので、キャラクターの名前が僕はわからないんですけど。
あ、そう
そう。黒人の、あれですか、なんか師匠みたいな役ですか？違いました。
師匠。
あの、よくわかってないんで適当なこと言ってます
が。ああ、はい。あの、ローレンス・フィッシュバーンがやってた。
ああ、ですよね。はい、はい、はい。サングラスかけた。
うん。
うんうん、みんな、そうそうそう、みんなかけてるけど、あの。
そうか、みんなかけてますね。はいはい、でも、まあ、サングラスの印象強いですよね。
うん、そうですね、
うん。
うん。なるほど。
そうか。
うん。そうか、じゃあそこの役は交代なんですね。
そうなんですね。
うんうん
うん、え？他は一緒なんですか？
いや、どうですか？全然、あの。
あ、キアヌ・リーブスはそのままなんだ。
そうなんですよ。そこはそうですよね。あとはちょっとチェックしてないで、わかんないですけど。
そっか。あ、でも意外ともう来月。
そうですね。
再来月ですもんね。うん、そっか。
エターナル
ズ。楽しみだな。
来ますし。
おー。うん、エターナルズ、相当、不安だし、楽しみですね。
なるほど。
いや、だって、
うん、
ちょっと違うじゃないですか、今までの MC。
うん、そうですね。だから、新機軸というかね、まあ、
うん、
みんな新しいキャラクターっていうのもありますしね。
うん。うん、いや、全く僕、予告編はほとんど見てないんですけど、
はい、
だってなんかそんなすごいやつになったらなんでサノスの時出てこないんだっていう、疑問あるじゃないですか。
うんうんうん、まあまあ、そうですよね。
そことかどういう風に言ってくれるのかなっていう。
まあ、ちゃんと説明があ
るんでしょうね。
そうかね。うんうん。
うん、
あと、あれですね、もうすぐ、ハロウィンの、ハロウィンキルズっていうのは。
あれ、今もうやってんじゃないですか？
あ、もうやってます。
今週からです。
そうかそうか、昨日からですね。
はい。
これもあれですもんね、まあ、
マイケル・マイヤーズ。
はい。前のハロウィンの続編っていう。
はい。
なって
ます、ね。僕は結構楽しみにしてます。
うん、だこれが、その、キャンディーマンを見てるときに予告でかかってて。
ああ、
うん。これは面白そうだなっていうふうに。
でもこれは思いっきりジェイソン、ですよ。
まあ、こっちは。
はい。やだら強いですからね、マイケル・マイヤーズ。うん、まあ、僕は、1、2作品しか見てないですけど。
はいはい。
過去作は。あれを思い出しましたね。なんだっけ。煽られ？
ああ。ジュートロー。ジュート、ん？何でしたっけ？
誰だっけ、煽られ。待ってください。
うん、名前が、あやふやで、すいません。
ラッセル・クロウ。
あ、ラッセル・クロウか。あ、ごめん、全然違う人だ。はい。
うん、ジュードローは全然違う。
ジュードローは違いますね。
はい。煽られぐらい強いですよ。
なかなか死なない。
うん。
うん、
じゃあ。しかも前の時殺したはずなんじゃないのかなっていう。
お
ー。うん、
まあまあ、それこそジェイソンみたいなもんですよ。多分ね。うん。なるほど。
まあ、壮絶な夫婦喧嘩なんですよね。
ええー。
多分。いや、この、あの、女の人いるじゃないですか。
はい。
主人公の、うん、ジェイミー・リー・カーティス、あの、はいはい、トゥルー・ライズの人。この人と、その、ブギーマンで、マイケル・マイヤーズっていう人は、
うん、
夫婦だったんですよね。
うんうん
うん、でも、で、それで殺そうとしてる、
うん、
お互い。
うんうん
まあ、ジェイソン・ブラムですね、制作、
うん。
楽しみですね。
はい。はい。
はい。もう全然関係ない話になりました、
ね。まあ。
はい。もうこの辺にしときましょうか。
はい。
はい。では今日はキャンディーマンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
はい。 返します。